こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。これ一冊で OK、小1の壁完全ガイドは、子供の小学校入学を機に共働き家庭、とりわけ働く母親が直面しやすい生活、仕事、育児の調整課題を扱う実用書である著者のうなぎママは、自身の経験と発信活動を通じて集まった多くの先輩保護者の声を土台に、入学前から入学後までの不安を具体的な行動課題へと整理する。本書でいう C の壁は、保育園時代より早い下校時刻、長期休暇、学童、宿題、学校との連絡、人間関係などが同時に発生し、従来の働き方と家庭運営が噛み合わなくなる状況を指す。漫画、イラスト表、チェックリストを多用し、限られた時間でも全体像を把握しやすくした構成が特徴である。子どもの自立準備だけでなく、親の勤務・家事分担・支援体制の見直しまで視野に入れ、小学校生活を現実的に設計するための案内役となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、小1の壁を入学イベントではなく家庭運営の変化として捉える本書の中心的な意義は、小1の壁を漠然とした不安の呼び名で終わらせず、保育園から小学校への移行で生じる構造的な変化として可視化する点にある。保育園では長時間保育や日常的な見守りが利用しやすい一方、小学校では下校時刻が早く、行事連絡、持ち物宿題、長期休暇への対応も家庭側により強く求められる。問題は親子の気合や段取りの悪さではなく、生活を支えていた仕組みそのものが変わることにある。本書は、平日の稼働量、子どもの生きしぶり、学習支援、教員との距離感、友人関係といった不安を並べ、何が起こりうるかを具体化する。これにより読者は全部を完璧にしなければならないという圧迫感から離れ、家庭ごとに優先して備えるべき点を考えられる。仕事を続けるか辞めるかという二択に直結させず、まず支援、時間、役割分担を調整する課題として扱う姿勢が実務的な出発点になっている。次に、年長11月からの予定を逆算し、準備の集中を避ける入学準備は、ランドセルや文房具を揃えるという作業だけではない。本書は年長の11月頃から入学までの流れとトゥドゥを示し、制度上の手続き、学校学童に関する情報収集、家庭内の準備を時系列で把握できるようにしている。この時間軸が重要なのは、申込みや見学のように期限を逃すと選択肢が狭まる事柄と、子どもの生活習慣のように短期間では身につきにくい事柄とを分けて考えられるためである。入学直前に情報収集、買い物、生活リズムの変更を一度に詰め込めば、親子双方の負荷が大きくなる。そこで本書は、必要品のリストや学童見学のチェック項目を通じ、判断を前倒しする仕組みを提示する。ただし、学校ごとに用品、登校方法、学童の運用、連絡手段は異なるため、リストを全国共通の正解として使うのではなく、確認漏れを防ぐ土台として用いる必要がある。一般論と地域、学校固有のルールを照合するという実践的な使い方が、本書の情報を生かす鍵となる。さらに、子どもの自立は先取り学習より学校生活で困らない力から整える。本書が入学前の子どもに促す準備は、学力だけに限定されない。大人に自分から助けを求める、体力をつける、通学路を歩く、時計を読む、ひらがなカタカナに親しむといった項目は、学校生活を安全かつ主体的に送るための基礎として位置づけられている。例えば、困った時に親以外の大人へ伝えられる力は、忘れ物、体調不良、友人関係の行き違いなど家庭外で起きる問題への初期対応に関わる。時計や時間の感覚は、着席、授業、下校、学童など新しい日課を理解する助けになる。ここでの要点は、親が先回りして失敗を取り除くことではなく、子供が自分で行動する練習時間を作ることである。一方、発達の速度や得意不得意は子供によって異なる。入学前に一律の到達水準を課すのではなく、本人が困りやすい場面を予測し、小さな練習を生活に組み込むという個別的な活用が望ましい。本書は、準備を競争ではなく移行支援として捉え直す視点を提供する。そして、学童働き方宿題を別問題にせず、放課後の運用として設計する共働き家庭にとって、放課後をどう運用するかは父の壁の核心である。本書は、学童の役割や見学時の確認点を扱うとともに、退職の危機が訪れやすい局面、働きながらの宿題学習支援にも焦を湧いている。これは、預け先だけ確保しても家庭が安定するとは限らないからである。学童の利用時間、送迎や帰宅の方法、長期休暇の過ごし方、親の勤務時間、宿題に向き合う時間、夕食や就寝までの流れは焦燥後に影響する。したがって、学童選びでは所在地や時間だけでなく、子どもの過ごし方、帰宅時の安全、保護者対応などを家庭の勤務条件と合わせて確認する必要がある。また、宿題の支援は、 親が毎日十分な時間を確保できないことを前提に、見守りの方法や家庭内の仕組みを考える課題でもある。本書は仕事を辞めずに乗り切りたい読者の不安に応答するが、万能な解決策を約束するものではない。むしろ、夫婦家族で業務を共有し、職場や地域の制度も含めて支援網を組み替えるための論点を提供している。最後に学校との関係、人間関係、防犯を親が孤立しないための実務として扱う。小学校生活の難しさは時間の制約だけではなく、学校という新しい共同体との関係づくりにもある。本書は先生との距離感、友達トラブル、ママ友がいない不安、PTA 服装や持ち物、防犯対策としての GPS 携帯電話など家庭外の判断が必要になる論点を幅広く扱う。これらは個別には小さく見えても情報不足のまま親が一人で抱えると負担になりやすい。例えば友人関係の問題では親が即座に介入するか、子供の話を聞いて学校と共有するかの見極めが必要になる。防犯機器についても導入の有無だけでなく、通学経路、家庭での連絡ルール、学校側の方針との整合が問われる。 PTA についても単に参加を進めるのではなく、家庭の状況を踏まえて関わり方を検討する実務上の問題として考えることができる。本書の価値はこうした聞きにくいテーマを一覧化し、家庭内で相談するための共通言語にする点にある。親が地域の慣行に無批判に従うのではなく、必要な情報を得て自分たちに合う関係の持ち方を選ぶことを後押しする。結論として、本書はこれから第一子が小学校へ入学する家庭、すでに入学後の生活に負荷を感じている共働き家庭、そして準備を夫婦家族で共有したい保護者に特に向く、入学を控えた年長期だけでなく年中以前に全体像を把握し、働き方や放課後の体制を早めに検討したい読者にも有用である。得られる実践的な利点は、学校生活に伴う課題を期限のある手続き、子どもの生活スキル、家庭の時間設計、学校との関係という単位に分け優先順位をつけられることにある。不安を完全になくすというより想定外を減らし、問題が起きた際に相談調整しやすい状態を整える本だと言える。同種の入学準備本には用品や学習に焦点を当てるものも多いが、本書は学童、親の就労継続、宿題、長期休暇、人間関係、 PTA、 防犯までを一つの生活設計として横断する点で特徴的である。さらに先輩保護者の声を背景にした実務的な問いと漫画、図解、チェックリストによる読みやすさが組み合わされている。学校ごとの違いを必ず確認しつつ、家庭での話し合いと行動計画の叩き台として使うことで最も力を発揮するだろう。ご支援いただける場合は、うなぎママポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。